配信プラットフォーム東京コミュニティレディオが送る TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。この番組はイエガーマイスターのサポートでお送りします。イエガーマイスターは世界中でセーブザナイトというイニシアチブを掲げ、ナイトカルチャーをアーティストと共に盛り上げるキャンペーンを指導中。ナイトライフの楽しさを改めて探求し発信しています。5月はマーズ89がホストを務めます。今回は後半をお聞きください。
でもそれこそその、このエイブカルチャーの方にあって、で、うんうん、その一番強烈的なムードの、うんうん、そのあのイビサからハッシュエンダー行って、うんうん、でその後、まあ、まだ野外ができて、うんうんうんうん、でクリミナルジャスティスとかできたけど、なんだっけ、まだ遊べてたみたいな頃は、うん、そのまだ強烈的なムードがあったんだけど、うんうん、でその頃の話にはこう、
うんうんうん、
まあ一応読んでて、
うんうんうん、
なるほどなっていうのはあるんだけど、やっぱ自分が一番このなんかその中に出てくる人に超フィールするみたいなのって、あのゴルディ登場以降で、
うん、ジャングルでね、暗い時代になってからね。そうそうそうそう、
なんかあのやっぱりその、まあ、ガバがハッピーハードコアって言ったりとかするんだけど、うんうん、まああのハッピーなことがすげえ良かったみたいなのがあったけど、うんうん、その後やっぱりあのドラムベースジャングルの登場、うん、あのメタルヘッズとかの頃はやっぱモチベーションはすごい怒りだったみたいなこと書いてあって、うんうんうん、でそのサウンドがそのレイブカルチャーとかっていうのはやっぱりそのなんて言うんだろう、田舎っていうか、まあまあベアハウスやってたから、その郊外とか地方とかでやってたけど、そのジャングルとかはまあ都市生活者、インナーシティの音だっつって、でインナーシティライフとかもあるし、でやっぱそういうインナーシティの話になってからがやっぱり自分は結構こうたくさん付箋張ったかなっていう、
うん、いやでもすごくわかります。それこそブリアルとかもさ、うんうん、やっぱマーク・フィッシャーによるブリアルに対するインタビューの中でずっと言ってるけど、もうレイブはこうお兄ちゃんの思い出として聞かされてはいるけど、うんうんうん、自分にとってはないもので、うん、自分はなんかサウスロンドンのクソみたいなクラブにたまに行って、でなんかレイブのこう亡きがらみたいなものをずっとこう絶望して訪れないであんな音になってるみたいな話をしてて、ね、でだからすごいブリアルとかやっぱ聞くたびに泣きそうになっちゃうんだけど、うん、一番わかるというか、
そう、ね、
憧れって見聞きはしてるけど、なんかこう本とか動画とかいろんなもので、うん、もう手の届かない、もう絶対なんか実現しない世界みたいなものとしてレイブカルチャーの思い出ってあるから、そう確かに本当なんか初期のレイブ、うん、ジャングル以前のレイブってあんまこう共感はできないんだよね。
そうそうそうそう、なんかそれこそね、普段遊んでてもこう結構先輩 DJ とかが当時の話とか、うん、伝説的な話とかをしてくれて、すげえ世界があったもんだなみたいな、
ね、代々木公園でアフターパーティーしてたみたいな、ね、
そうそうそうそう、まあそれもね、そんなに昔の話じゃないはずなんだけどね、うん、なんかやっぱ急に世の中変わっちゃうし、
うんうん、
でもう自分たちが手に入らないような話をたくさん聞かされてね、うんうん、いいなと思う反面、自分たちに何があるだろうみたいな、
うんうんうん、
ね、いやベリアルはね本当に、
いや本当めっちゃいいなと思うけどね、ベリアル。それこそなんか なんかどっかよく分かんない近所歩いてて、なんかこう、うん、チカチカ光る光がいいんだみたいな、水面に浮かぶ光がいいんだみたいなこと言っててかすかだなみたいな、でもその感覚が一番分かるというか、
うんうん、
なんかね、郊外で開けたとこでめっちゃハッピーなシンセホーンになってるみたいな景色、うんうん、あんまり想像できないよね。
そうそうそう、やっぱ僕もやっぱ渋谷に住んでて長くて、うんうん、でやっぱ渋谷ってすごい開発でずっと工事やってて、
うんうん、
なんか工事のために工事やってんじゃないかぐらいずっと工事やってて、
うんうんうん、
でなんか思い出ができる隙がないし、
うんうんうん、
愛着が湧く暇がないぐらいの街で、
うんうんうん、
だからなんかそのそれこそベリアルとかがその長板の外れた音楽って言われてるみたいに、うんうん、こう時間が途切れちゃってて、
うんうんうんうん、
だからあのクラックルノイズはなんかなかった過去を思い返すみたいな、うんね、
本当はないはずのでもあっただろう過去みたいな ね、うん、
ね、なんか僕も結構その 曲にクラックノイズ使うんだけど、うんうん、ちょっとその調版とはまた全然違って技術的な面でベリエルと同じことをやってるっていうか、うんうんうん、雑いサンプリングしかできないからごまかすっていう
ベリエルもそう言ってたね。
そう、最初そうだったらしい。そうそう、一緒じゃんと思って
下手くそだから隠してんだよつって、
そうザラッとさせたらあの微妙なテクスチャーの違いとかがね全部紛れちゃってねなんかサンプリングした音とそのソフトシンセで弾いた音が、うんうん、やっぱテクスチャが違いすぎるから、
うんうんうんうん、
全部潰してディストーションかけてノイズのして、 でクラックルノイズはなんかレコードの最後の1周から撮ってとかしてやってて、なんかあごまかし方が似てる
ベイちゃんとかもそうだしね。
あそうだ ね、うん、でもそれこそよくそのいわゆる氷材論的な音って言われてる、うんうんうん、まあ、ケアテイカーとかは、
ケアテイカーね、
なんだっけあのさ、あのシャイニングのオーバルクホテルのダンスホール向けみたいなので、うんうん、もうクラックルノイズの方が出てるみたいな、うん、
全部まみれちゃうっていう ね、
あれってあれだっけ SP 版の想定なんだっけ。
あそうなの。
なんかやっぱあのオーバルクホテルでかかってそうなのって SP 版だし、
うんうんうん、
SP 版って78回転
そっか78か、
あの素材も違うからすごいザラザラしてるイメージがあって、でなんかその SP 版的なノイズの乗り方を強調してるのかなっていう風な感じで思ってて、なんかあれもそのなんて言うんだろう、その空間にないものを ないことによって表現してるっていうか、それが氷材論的っていうのかなっていう気がしてくる。ないことによって価値が
作られてるみたいな。そうだね。いやそれこそなんかターンっていうウェブメディアでブリアルのこの前の EP のレビューを書いたんですけど、
読みました。
そうあそこであのアリエルピンク、はいはいはい、アリエルピンクも出てきた時めっちゃマークフィッシャーとかあの周りで氷材論的じゃんとか言われて、うんうん、結構まあアリエルピンクも昔のレコードとか幾重にもサンプリングしてすごいノイズにまみれてるみたいなことをやってたんだけど、でもアリエルピンクってまあ最悪になったじゃん、こう過去に取りつかれすぎて、ね、メイクアメリカグレートアゲインになっちゃって、そうそうそうそ
うあの襲撃にも参加して
た、ね、そう参加してて、だからそこからいろいろキャンセルされてみたいな、だからすごい過去との距離の取り方も難しくて、
そうそう、まあ、それこそなんかその去年一昨年その YouTube のレイブ動画に浸っちゃうっていうのもなんか結構見ちゃうけどそれをやばいなと思いながら見ちゃったりとか、
そうなんだよ、なんか過去のだからあったこの美しいなんかこう景色に憧れること、うん、危ういところというか、
うんうん、
やっぱトランプとかもさ別に安倍とかもそういうものをある意味利用しているというか、う
ん
う
んうん、美しい、まあ、古き良きみたいなね、
そうそうそうそうそう、危ういんですよねあれもね。
なんか、まあ、もうすぐ選挙あるフランスの、うんうんうん、多分マクロンにまたなると思うけど、その対抗馬で出てきてる人にも結構なんだっけルペン以上に極右のおじさんがいるみたいなので、そうこの間来てたあのクリコーにその選挙キャンペーンの動画を見せてもらったんだけど、なんかもう本当にその古き良きフランスってこうだよねみたいな、でも今はもうなんかそれこそあのあれイエローベストの運動とかの映像を上げて、今はこんなに危険な街になっちゃったっていうので古き良きフランスを取り戻そうみたいな感じのをすごいなんかクラシックな音楽の上でやってて、
やっべえな、
なんかそれを最初に見てえこれコスプレっつってなんか書いて爆笑してたんだけど、まあそう結構その過去との距離っていうのは結構難しくて、うんうん、ね、ノスタルジーに溺れるといいことないもんね。
そうなんだよね。だからプーチンとかもまさにそうで、うんうんうん、やっぱ昔の偉大なロシアを取り戻すというか、うん、特にやっぱおじさん世代のその幻想というか、まあ、気持ちは分かるんだけど、すごいオールウェイズ三丁目の夕日的なものに憧れてしまうみたいな結構でもなんか結構時代が進んで、なんか本当みんな20世紀後半第二次世界大戦以降のあの美しかった成長のあの頃みたいなのに憧れてて、あの物語をやろうとしてんだなって、まあこの国はねオリンピックやって万博やるっていうのも一回やろうとしてるけど、
なんかそれこそあのベイパーウェーブが出てきた後、うんうんうん、そこからファッションウェーブっていうのが発生してきたみたいな流れで、うんうん、
やばいね、
ねあれもちょっと面白かったんだけど、まあ、ベイパーウェーブがもともと割とそういう皮肉的な、
うん、
あ
のそうだね広告のイメージとかね、
そうそうそう、なんかあのオレンジミルクの人たちがやってたっていうのが元なんだけど、うんうん、今はもうそこからだいぶ遠くなっちゃって、あの ありえたかもしれない過去を作るためのものになっちゃったりとかしてて、
うん
うん、であれも結構そのノスタルジーに浸るっていう。
そうだよね、なんか YouTube で拾った80年代の日本の CM とかめっちゃ使ったりして、
なんか誰だったかな、ちょっとまあその辺に結構面白いことを書いてる人が羽沢さんかな、
うんうんうん、
とかなんかそう書いてた気がしてて、なんか何度か読んで、それこそなんかそのノスタルジーへの浸り方とか、
うんうんうん、
そのなんて安心感みたいなところに浸っている感じは結構あの、うんうん、ローファイヒップホップのムーブメントにも結構あるかなと思ってて、トラックの中に驚きが一つもないっていうことがやっぱ支持されてる理由な気がしてて、
うん、ただただ聞き流して気持ちいいみたいなね。
そうそうそうそう、まあ、BGM 的なね、
うんうん、
誰もやっぱなんかそのどんどん閉塞感が増してきて未来への希望がないとその過去の気持ちよかったものに浸るのかなっていう。
いや本当そうだよね。しかもあれ地獄なのがさ、 YouTube とかで24時間流れてるチャンネルみたいなのがあって、はいはいはい、あれをみんな作業用の BGM として聞いてるわけでしょ、
うん、
そのなんていうか生産するためのさ、
そうそうそうそう、
なんかこうなんていうのね、働くためのこう BGM としてってい
う。すごい面白かったのがその昔っていうかまあ流行り始めた当時はテスト勉強のための BGM みたいな感じでその勉強している姿の人が、
あそうだよね、そうあのジブリみたいな絵の感じの、
そうそうそう、そっからねなんか年月が経って数年前かな見つけたのはなんかあのコーディングのためのって言ってて
やばいね、
あのあ就職したんだとかも
そっからね
そうそうそうそう、時間が経ってエンジニアになったのかなみたいな、
うん、
でもやっぱちょっとそういうギーク性みたいなものはあんのかなと思ってて、うん、なんかでもその90年代がそのあの過去より未来の方がいいはずっていうのでそのなんて言うんだろう、居心地の良さっていうものを未来に求めたんだとしたら、うんうん、そう今は居心地の良さ過去に求めるしかなくて、
そうだよね、
その快楽の方向性が後ろ向きなんだなっていう感じがあって、うんうん、ね、そう今何分ぐらいですか、いい感じ、
いい感じ。これでじゃあ未来と次どうするみたいな
そうそう、ね、
話をすれば前編後編になるのかな。
そうでなんだっけ、あそうやっぱりこうね未来に可能性っていうか、
うん、
希望がないと未来に向けて何かやろうって気も起きないし、うん、未来に向けて何かやろうって気が起きなきゃそれは選挙も行かないわなという感じがするので、
うん、
未来に向けて何か希望を作らなきゃなっていう。
間違いないです。
どうしましょうね、どうなんかどんな風に未来に希望を作ったらいいんだろうっていうのは結構すごい思ってて、なんかそれこそ結構そのまあいわゆるインタビューとかでもよくあったりとかまあするんだけど、まあ今その絶望的な状況だみたいなのは正直な気持ちあるとはいえ、それをそのままただ吐き出すだけで終わってたらなんかあんまりちょっと責任感的に良くないのかなと思ってて、
うんうん、間違いない
でだからまあそういう話をした後にはちょっとな必ず希望につながるような何かがを見つけ出してこ
う
添えるようにはしているんだけど、なんか結構その今回のそのベリアルのアンチドーンを弾いた時に、
うんうんうん、
なんかそのすごい気持ちよく聞けた反面後ろ向き感もちょっと感じちゃって、
うんうんうんうん、
でなんかで後ろ向き感も感じつつなんか聞き終わった後にはちょっと前向きにもなれるみたいな結構複雑な心境があって、ねね、なんかそれこそあれ発売されたタイミング
雪、
そうそうそう、であの瞬間僕は結構どっちかというとそれこそその一その前の年に出たバグのファイヤーとかを聞いてて、
あれはもうメラメラする感じだね。
そうそうそう、破壊力抜群で前に向けてやっていくんだみたいな、全部破壊してやるぐらいのエネルギーのやつをが結構気分だったので、アンチドーン聞いてなんか結構複雑な気持ちになってもともと結構ベリアルの曲ってやっぱそういう気持ちにもなるんだけど、なんかちょフィットしすぎるみたいなとこもあって、で、まあ、その中でこ
う
どう この未来へのポジティブな部分をどう作っていこうかなみたいなのが、ね、なんかその辺はなんかどんな感じだ。
でもベリアルのアンチドーン僕も聞いた時最初、うん、んってなったとか、あのなんていうの、自分の結構チューニングをあのアルバムに合わせていかないとあんまハマらないじゃないですか、うんうんうん、その本当タイミングによるというか、でもまあなんかレビューも書きますって言ったら聞かなきゃいけないなと思って
結構長いしね。
そう、結構長い、結構めっちゃ聞いてるうちに本当にもう夜で一人で聞いてた時に、あ、こういうことだったんだみたいなのがあって、すごくやっぱあれすごくパーソナルななんか夜に対する作品だなって感じがしてて、それってなんかクラブに行く夜とかパーティーの夜とは全然別で、すごく本当部屋で一人でなんかモンモンしてる時の夜っぽいというか、でなんかその中にこう一晩過ごしてるとなんかあるじゃないですか、夜明けとかになんか、うんうん、なんか美しいなみたいな瞬間とか、うん、なんかすごいそういうことについて言ってるような気がしてて、でなんかそれってブリアルってずっとその前まではさ、なんかもう失われてしまったレイプみたいなことをずっと嘆いてて、うんうんうん、それってさっきのさ、なんていうの、過去の取り憑かれちゃう悪い面も含んでる話なんだけど、うん、なんかそういうとこじゃなくてもっとパーソナルな誰でもあるようなレイブっていうなんかイギリスだけに限られた経験じゃないとこになんか新しい何かを見出そうとしてんのはすごいいいなっていうふうには思ったかな、うんうんうん、あれを聞いてて。
結構そのこれまでのベリアルのアルバムとか曲聴いてると、うんうん、まあ、そういう失われたレイブカルチャーっていうのもそうだけど、うんうん、なんかそれにプラス、あのいわゆるそのボーカルサンプリングの仕方からすごい愛を求めてるような感じがしてて、すごい愛に飢れてるって言ったらちょっと違うんだけど、
うんうんうん、
その愛の重要性みたいなものをすごいなんか感じさせるようなものが多くて、で今回のアンチドーンに関してはなんかすごい包容力が増したような気がしてて、
わかるわかる、なんか誰か見つけたみたいな、
そうそうそうそう、なんか愛をなんか与えることもでき始めたみたいな感じがあって、それもすごく良くて、
わかるわかる、
なんかね、僕がその1年前か、
うんうん、
あの出したアルバムがニュードーンで、うんうん、そっからあのアンチドーンが来ちゃったんだけど、なんか僕がそのニュードーンでやってるのと、まあ、今週末あの、うんうん、そのニュードーンのタイトルでオープンテラストもやるんだけど、うんうん、新しい夜明けそのものじゃなくて、その一歩手前の一番暗い夜を表現したかったみたいなのがあって、うんうん、でベリアルのやつもアンチドーンとは言ってるけど、うんうん、なんか聞き終わった後に遠くの方になんかこう一点の光が見えるような感じがして、
見えちゃうよね、あれ、う
ん、でなんか永遠の夜を楽しむっていう側面と、
うんうんうん、
その先に待ってるなんか日の出みたいなものがこう、うんうんうん、に希望が持てるみたいなのが両方あって、うんうん、なんかまあちょっと すごい積極的になんか、まあ、ファン的なのもあるし、
うんうん、
ファンだから好意的に理解してるみたいなのもあるけど、うんうん、なんかそういうのも感じて、なんかあれはすごいフィットしすぎた感じもあるけど、フィットしたなっていうのは。
確かにニュードーンとつながっちゃってるね。
だからそう、すごいすごいパーソナルなところで、
うん、
まあ、ベリアルはずっとパーソナルだったみたいなのもあるけどね、うんうんうん、なんかあの僕すごい好きでかけてるあの、うんうん、イナーシティライフのベリアルミックスとかも、うんうん、めちゃめちゃ愛じゃんあれ
なんでなんだろうね、あの愛の感覚は何なんだろう、あの人は、
うん、なんかエモいよね、なんかあのあれですごいなんかね、希望が出るかでき、うんうんうん、芽生える感じの愛を感じてて、やっぱすごい激しいし荒々しいんだけど、愛があるみたいな、うんうんうん、あれすごいいいなと思ってて、
いや本当でもバグとかなんかもうとにかくメラメラと戦うぞみたいなこう掻き立てられる感じだけど、確かにねブリアルのあの感じはなんかもっと愛とかなんかこうほのかな光が見えてくる感じの、うんうんうん、
ベリアルはね、まあ、パーソナルなところっていうか自分のパーソナリティもやっぱ結構激しい人っていうのもあるし、うんうん、なんか昔からやってるプロジェクト、うんうん、どれも割とそのポリティカルなメッセージも含めて結構激しいっていうのがあって、どんどん前へ行くぞっていうメッセージは、ね、すごい強いから、
うんうん、
今回もそうだったなっていうのはあるんだけど、そうで展示って僕らが何できるだろうっていうところもね、
そうだね、でもすごく最近ずっとと思っているのは、まあ、なんかいろんな問題があるじゃないですか、うん、資本主義とか、まあ、個別の国の政治がやばいとか、うん、なんかでもいろいろ全部ひっくり返せるポテンシャルがあるのってやっぱ気候変動の問題なんじゃないかみたいな、うんうんうん、気候変動の問題の名のもとにいろんなことをひっくり返せる可能性があるんじゃないかってことは、 なんかずっと考えていて、その例えばさ今のロシアとウクライナの問題でも、まあ、僕ら話したと思うんだけど、なんかそもそも国家って何みたいな、国家っていう概念いらんくねみたいな話を、まあ我々がアナキストすぎるのかもしれないんだけど
やっぱりなんかそのパレスチナの問題もそうだったりとかするけど、なんかそこで線を引こうとか、なんかいるべきだいないべきだみたいな話をし始めると、やっぱそういう争いになるっていうのがあるよね。
そうだから、なんかそういうことを考えた時に、気候変動って別に国家って枠組みじゃどうしようもないし、
地球単位でやっていかない
と。そうだから国家超えれんじゃねみたいなとか、まあ本当それこそジェンダーとかセクシュアリティの問題も包含できるし、なんかまあ資本主義の問題ももちろんだし、なんかいろんなポテンシャルがあるけど、でもまあ見えないというか、なんか関心ない人はないし、それこそネットフリックスのドントルックアップみたいに、みんなこうないふりしちゃう、ないじゃんみたいな嘘ですみたいなことを言っちゃうから、すごい難しいんだけど、なんか一番本当はひっくり返せるポテンシャルがあるなっていうふうに僕は思ってるんですけど。
そう、すごいそれ僕も分かります。なんか僕ちょうど最近あの電力会社とかの調整をして 100% 再エネでオール電化っていうエクストリームなプランにして、
最高やね、
あのすごいエコな電商学科になったんですけどもうあのだから再エネで曲も作ってるから、あの多分エコな感じの音になると
なんねえだろ
うでなんかまあそれを思った、まあ、きっかけじゃないけど結果的に思ったのはそのまあ、この間あの東京が停電するかもみたいな話になったりとか、それこそなんかそのヨーロッパのある国とかがロシアに強気に出れないのはあのガスのパイプラインがあるからとか、それこそ翻ってみたらなんか石油系の国、石油たくさん持ってる国に強気に出れないのは石油があるからとかだったり、その石油を奪い合って戦争をしてたりとかっていうのがあって、化石エネルギーマジいいことないじゃんと思って。いや本当
そうだよね。
そうで原発は攻撃されるしさ、再エネじゃんみたいな気もして、でなんかそれこそ SDGs とかのたくさんある項目の中には、あのいろんなその、まあ、人権に関することとかもたくさん含まれてて、なんかそういうとこまでね、あの守ると、全然国とかっていう単位じゃなくて地球単位で国を超えて連帯してやらなきゃみたいな話になると思うし、まあなんだけどその何年後までにこれをやんなきゃやばいよっていうのをいろんな人がこう情報を出してるんだけど、そのまあ実際その未来が見えない人たちにとって何年後の話をしても、そんなことじゃなくて今日の飯がやばいんだっていう話。いや本当
そうだよね、
なっちゃうみたいなのもあって、まあ、難しいなっていう、でもその今日の飯がやばいの先、なんか未来ってやっぱ来ちゃうんだよねっていう。
いやそうそうすぐだからね。そうそうそうそう。いやそうなんだよね。そうだからすごい先のこと、先のことに見える、全然先じゃないのに、だしだからないように見えるとか、じわじわ進むから、なんか下級急いでやらなきゃいけないみたいな関心を持たせるのがすごい難しいけど、そうなんかそれを考えたいなと最近思ってます。どうしたらみんなもっとアテンションできるのかなと、
ね、いやそれこそそのレイブカルチャーのこの本にも書いてあったんだけど、まあ、当時あのジョン・ライドンがノーフューチャーだって言った時に、なんかクラス の, あのペニー・リンボーがなんかそれはクリエイティビティに対する挑戦だっていうふうに受け取ったってなんか言ってて、その彼が言うにはその未来が来ることはもう絶対来るじゃん、だから未来に対する備えがあれば自分たちでそれをまあ切り開けるみたいなことを言ってて、ノーフューチャーだって決めつけちゃうのはその自分がクリエイティビティの側がの負けを意味しちゃうってことなんだろうなと思ってて、
間違いない。
でまあそれこそなんかあのライターの高島さんとかがあのエレキングのコラムとかのタイトルがあの道なら腐るほどあるっていうのも、あの There is no alternative のね反対だったりとかして、まあそういうふうにいろんな可能性を作っていくみたいな、それってすごいクリエイティビティの仕事だし、まあそうやってああいう可能性もあるしこういう可能性もあるしみたいな、未来のことを考えるきっかけとかがあったらね、 なんか未来っていうものがあることがもうちょっと手に取って分かんのかなっていう。
そうだよね、なんかいろんな、だからこう社会が今こうじゃない可能性というか、うん、本当は分かんないけど働かなくていいんですよとか、ね、なんかねそういうレベルの話というか。
いや本当にそう、いやなんか本当にさ、その去年とか一昨年とかコロナ禍で、
うんうん、
え仕事しなきゃダメみたいな、
うんうんうん、
やっぱりなんか気がしてたし、それこそなんだっけカナダだっけ、
うんうんうん、
ちょっとあんま覚えてないけど、アーティスト向けのベーシックインカムみたいなものがあって、うんうんうん、だからみんな別に裕福な生活はしてないけど、その代わり最低限が守られてるからすげえクリエイティビティが発揮されてるみたいなのをどっかで見た気がしたりとかしてて、ね、やっぱアーティストとかそういう商業ベースでの価値にこう乗って行きたくないっていうか、行っちゃうと良くない人とかがね助かるかもしれないしね。
いや本当そうだよね、食わなあなんていうの、食うために働かなくていいってすごい自由にするよね、うん、人をね、そうそう、いろんな選択の仕方が変わるから、ま
あ、そっから儲けたい人がいればご自由にっていうね、うんうんうん、感じだしね。ね、なんかそう未来ってそんなんだったらいいよなみたいな、
うん、
とかなんだっけ、あのロボットってできたのって本当は仕事をしなくてよくなるためじゃなかったっけみたいな。
本当そうだよねもうさ1900ね、20世紀入ってからずっとやってんじゃんね、なんか工場のオートメーション機械とかいろいろ開発して、
フォードがやってトヨタがやってみたいな、
そうそうそう、で働かなくてよくなるんじゃなかったっけみたいな、うん、冷蔵庫もなんか洗濯機もいろいろできてさ
おい手塚治虫みたいな
そうそうそう本当そう本当そうい
やまあ、ロボットの反乱は逆になさそうだけどね、うん、
なさそうだね
そうだから、まあ、そうやってちょっといい未来とかがねあることをこういろんなところで出していくっていうのもやっぱ大事なんじゃないかな。
いやそうだね、それこそだから加速主義の人たちの中でも、うんまあ、右派はちょっとまあやべえやつらが置いとくとして、うん、加速主義左派のニック・スルニチェフかなって人がなんか、うん、まあちょっと英語でしか出てないんだけど、すごい短い赤い本でなんか、ディマンドフルオートメーション&ユニバーサルベーシックインカムみたいな本を出しててうんうん、うん、まさにやっぱこう左翼とかリベラルの人たちはなんか もうちょっとテクノロジーのこととかいろんなことに目を張って、なんていうの、みんなが乗れる理想的な未来像について語り出すべきだみたいな、なんか右翼叩いてんじゃなくてみたいな、うんうん、
確かに確かに、だからテクノロジーだけは絶対前進してるもんね。
そうそうそうそうそう、まあ、クソみたいな方向に使われがちだけど、うん、だからそう本当ねフルオートメーションしてみんな働かなくてよくなってね、ユニバーサルベーシックインカム実現するならいいじゃんっていう話で、
めっちゃいいよ
ね
とか、まあね、あとはその環境問題もそうだし、うん、テクノロジーで解決できる部分ってめっちゃありそうじゃんって思うし、うんうん、なんかそれこそ僕よく入ってるあのヴィロンっていうあの物のブランドとかはもうあのアップルレザーとかでやってて、うんうん、でリンゴ の廃棄された部分で革を作ってレザーを作ってるけども、うんうん、なんかすごい耐久性も良くなってるみたいで、
すごいね、
質感もめちゃめちゃいいし、なんかテクノロジーでいろいろカバーできるはずじゃんっていうのがね、
うんうんうん、
あるよね。
キノコレザーとかも最近
すごい、ね、あそうだよね、
なんかね、
なんかやれできんじゃんみたいな、
いや本当そうだやれよっていう
そうだから再エネとかもさ、うんうん、そのね、いろんな方法でこまごまたくさん発電して、
うん、
で分散したら、まあ、天気悪い日はちょっと太陽光ダメだから、うんうん、じゃあ風使おうかとか、
うんうんうん、
なんかねそれこそ風も昔みたいにでかいタービン回すんじゃなくて、
うんうんうん、
すごいポール一本みたいなやつもあるし、うんうん、こうなんだったらね、なんかわかんないけどもっと効率よくなったら各家庭にとか、
いや本当そうだよ ね
なるかもしれないしね。
だってあんな街中にガソリンスタンド建ててんだから、別にね、うんうん、ポール1本の風力発電とか建てれるよね。
そうそうそうそうそう。で、まあ、昔はなんかそれでさ、低周波光害みたいなのが話があったりとかしたけど、うんうん、それもまあ昔の話で、
うん、
タービンが変わればそういうのもなくなるかもしれないし、
うんうんうんうん、
ね、なんかすごい実は可能性あるよね。
いやそうなんだよ。だからまあ SDGs がなんか世の中のなんだろうビジネスマンたちに軽く 用いられてるのはもう最悪なんだけど、ある意味チャンスでもある気もしてて、なんかそれで本当に別に SDGs をビジネスチャンスにして、なんか変えるためのいいテクノロジーを開発してくれるならそれはそれでいいんだなって最近思うようにしてる。
できればなんか税金とかそういうところにバンバン投入してくれたらね、いや本当そうだよね、
技術開発とかにね。
なんかなんだっけ、そのいわゆるそのグリーンウォッシュみたいなもので結局あれ合計したらマイナスじゃないみたいなやつもいろいろあるけど、まあなんかまあその流れでこうちゃんとした方法でこう明るい未来があるんですよってことがね、こうもう少し表せるといいなっていうのがあって、まあでもこれって政治家の仕事だよねみたいな。
まあそうなんだな、そうだわ間違いない。
そうで僕ら何しようみたいなのもあるんだよ、
なんだろうね、運動に何ができるかなのか、なんか、
まあ、アーティストとしてとかミュージシャンとして DJ としてとか、歌が書ける人とか歌詞がある人っていうのは一番ダイレクトにメッセージ載せやすくていいよね、やっぱね。
そうだね、あの周波数の塊しかないからね。
あ、そうなんだよね何ヘルツが欲しいとかいう話しかしないから、
20欲しいなみたいな、そうそうそう、聞こえないやつ欲しいっていう
スーパーサブがとか言ってるからまあ、その中にこういかに希望を乗せるかみたいな。
そうだね、
ね、やっぱでもどうなんだ、やっぱレイブってそういうところの可能性はあるのかね。
いやでもさ、やっぱなんかいいレイブに行くとすごいいい景色が見れて、なんかその経験ってすごく人をなんていうの、社会ってこうなれるのかもみたいな気持ちになることない、うん、結構な。
それこそスリックとかそうだね。
そうそうそう、本当に本当に
いろんな人がスリックを見習って、あれめちゃめちゃそうね、考え直すと、まあ参加しても思うし、なんかいいねあれは本当に、
ね、なんかあのエネルギーというかあそこで見える景色が、社会は本当はこうであれるのかもみたいな、
ね、可能性を提示する美しさみたいなのもあって、
そうそうそうそう、
で今はなんかまあいろんなとこ探して羽根木でやったりしてるけど、なんかああいうのがねもっとたくさん街であるといいなっていうのもあって、
いや本当そうだよね、
あって思ってたら、その、今度あのパルコの屋上で、
おうおう、
あのスリックじゃないけどワイフでオールナイトやるらしくて、
めっちゃいいじゃん。
そう、あの街でそういうことが起こるっていうのもいいし、パルコっていうのもあの割とその、ね、中心部っていうのもあって、うんうんうん、でまあその商業施設っていうのもあって、その全然違う、
うんうん
う
ん、
まあ、パルコは商業施設の中では若干こっち寄りではあるけど、ね、あくまでも商業施設でっていうところで、あの全然違うお客さんに向けてもできるっていうのもいいし、うんうんうんうん、でまたルーフトップであの立地でオールナイトっていうのもやばいじゃん。
それは特別だね。
そう、絶対遊びに行こうと思ってて、うん、こうやってあのオンエアいつでしたっけ、
今週
情報的には解禁していいのかしらね。
あ、情報解禁してってね、ね、ワイフはねいつでしたっけ、ドミューンと連携とかでやるらしくて、
めっちゃいいね。
なんかドミューンとその横の学っていうあの
あるね、
エデュケーションスペース、あそことルーフトップ使ってるらしく、23日にやるらしくて、でちょうどその23、あのレインボーゲプライドがあったような気がしてて、ね、そのタイミングでワイフがやるっていうのが、
そっかパルコのその企画の全体自体が割とレインボーブライドに寄せてた感じだったもんね。
でそのまあそのレインボーの日っていうのはまあもちろんあるんだけど、そういう街のど真ん中でなんか、
うんうんうん、
一般の人がアクセスしやすいっていう中で、うんうんうん、なんかこういうすごい未来に希望が持てるようなパーティーがやられるのはすごいいいなと思って。
いやめちゃくちゃいいっすね。
こういうのがたくさんあると未来に希望が持てて、
うん、
結果的に選挙に行くんじゃないだろうかという雑
いやでも本当そうだよね。それこそさ、まあ、人くんのこの前 の, あの新宿のバスタ前のあれとかも、うんうんうんうん、やっぱ普段全然来ない人たちとか、まあ、あんだけ規模でかかったら通りがかりの人たちもすごい認識してて、うんうんうん、 あれすごいいろんな人の心に残してるだろうなと思って、うん、マジでああいう場所をいかに増やしていくかって感じはありますよ ね。
なんかそれがもう数が少ないとすごい一つの中に多様性を持たせなきゃいけなくて責任が集中しちゃったりするけど、うんうん、いろんな人がいろんなタイプのことをやればなんか結果としてすごい多様な未来が提示されるはずで、
うんうんうんうん、
でまああの真人たちのやったやつはめちゃめちゃ怒られたらしいけど、う
ん、らしいねらしいし、あそこ花壇をね、
そうそうそうそう、なんかあそこを振る幅で道使えないように植木が置かれちゃったりとかして、
やばいよね、
まあ、どうせならベンチ置いてもうちょっと花壇も置いてなんかあの憩いの場にしてくれたらいいなと思うんですけどね。確かに確かに、なんか殺風景だしね、
まあ、寂しいよねあそこ、うんうんうん、道無駄に広くて、
そうそうそうそうそう、
なんか飾りに行けばいいんじゃないかな、
ね、
我々でなん
か、かまああの植木に野菜でも植えてとかするとかそういうやられたらなんか
やり返す
じゃない、やり返す方法をこうねなんかいろいろ面白いことを考えようみたいなのはね、
う
ん、
やり返すかもっと助けてあげようかみたいな、
そうそうそうそう、なんか普通にやられたらやり返すって言ったら木を植えられたら切るとか切られたら植えるとかになっちゃうけど、うん、じゃあ木を植えられたらなんか装飾でもしに行こうかみたいなね、なんかそういう感覚も大事かなっていう、い
や大事大事、マーズくんっぽいけどそのいたずら心っぽい感じは
いやなんかなんだろうね、なんかそういうまあなんかユーモアのある返しっていうのってさ、うんうんうん、まあ瞬発力があった方がいいかもしれないけど、なんかちょっとコンテクストがなんかあんまりストレートじゃないものに対してはそういうのが結構効くなと思ってて、
間違いない、
なんか逆にそれこそなんかあのストレートなものに対してはストレートに返した方がいいし、なんかよく例えばなんか批判とかの記事に対してなんかあのもうちょっとジョークがあった方がいいんじゃないのみたいな風な言い方をする人がいるけど、それはトーンポリシングになると思うから、
間違いない、
そうだけどなんかああいうまあ自分が何かやられた時になんかああいうねちょっとあの向こうも回りくどいやり方するんだったらこっちもそれでいこうかなみたいな、
だいぶ間接的な嫌がらせだもんね植木置くってね、
そう奥田君も国交省の嫌がらせだとか言ってたけどでも木はないよりはあった方がいいんじゃないかなと思って、いや
そうだよね、もっと豊かにしたいね
そうだからたくさん逆に植えに行くとかね、うん、いいかなと思って、いいね、
なんかハリボテの木とか、
そうなんか、まあ、そういう感じでねちょっといろんな人がいろんなパーティーをやってくれたらいいかなっていうので閉めるダメ
いいんじゃないですか時間的にも、
いろんな人がいろんなパーティーをやっていろんな未来を作って、で結果として希望が持てたら選挙にも行くかな、
行きます
みたいなところでありがとうございました
ありがとうございました。